使徒の働きの12章が開かれております。その5節をご一緒にお読みいただきたいと思います。先週この場所からメッセージを語らせていただきましたので、思い出す意味でも使徒の働き12章の5節をどうぞご一緒にお読みください。3、はい。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。はい。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。同じ、記事が第12節にも記されています。その後半のところですが、そこには大勢の人が集まって祈っていた。この教会の祈りということについて共に学ばせていただきました。その祈りのきっかけというのは、エルサレム教会のリーダーでありましたペテロが捕まってしまったということであります。誰に捕まったかと言いますと、ヘロデという人がここに出てきます。ヘロデというのは、いろんな場所でいろんなヘロデが出てきますので、少し混乱してしまうと思いまして、家系図を書きました。これをしっかりと捉えたからといって恵まれるわけではありませんけれども、まあ、聖書の理解のために、あ、こんなヘロデがいるんだなということで、ちょっと眺めていただきたいと思います。顔があるのはヘロデ大王と呼ばれる人です。主イエス様の誕生の時にユダヤを治めていた王様で、そして自分よりも優れた王様が生まれたそうだという噂を聞いて、ベツレヘム中の赤ちゃんを殺してしまったという残虐な王様です。まあ、その他にもいろいろなヘロデがいるんですけれども、この使徒の働き12章に出てくるヘロデは、その四角い太い枠で囲ってありますが、ヘロデ・アグリッパ一世という王様です。ローマで育ちまして、非常にこう、まあ、お坊ちゃんというか、もう放蕩な生活をいたしまして、相当借金をしてしまったという、ものすごいエピソードを持った男です。でもローマで育ちましたので、将来皇帝となる人たちといろいろと友達関係を結んでいました。その中で、後に皇帝になったカリグラという人がいます。そのカリグラと友達になりまして、カリグラが皇帝になった時に、非常にこの彼からひいきをいただきましてですね、そしてパレスチナに戻ってきて、ガリラやそれからサマリア、ユダヤというパレスチナの3つの地方がありますけれども、その3つを合わせた王様に任命してもらったという、そういう人であります。で、この人は自分が純粋なユダヤ人ではありませんでした。イドマヤ人という、その隣の国が彼の家系です。ヘロデ家の元ですから、少しはユダヤ人の血が混じってるんですけれども、純粋ではない。それで、ユダヤ人の贔屓を得よう、慣習を買おうということで、どうしたならばユダヤ人の喜びそうなことができるだろうかということを考えて、そうだ、ユダヤ人は最近流行り始めたキリスト教、クリスチャンたちを憎んでいる、それならばこのクリスチャンたちを迫害しよう、非常に短絡的な政策であります。それで、十二使徒の一人のヤコブを捕まえて、殺してしまった。その結果、ユダヤ人の人気が非常に上がった。世論調査で今まで支持が 60% ぐらいだったのが、 80% ぐらいに上がったと聖書には書いてありませんけれども、まあ、ともかくそんな感じで人気が上がったので、よしそれならばエルサレム教会の一番の頭であるペテロ、これを亡き者にしようということで捕まえまして牢屋に入れた。そのことからこの祈祷会が始まって、一生懸命にペテロの釈放のための祈り会がなされていたということであります。そしてその祈りが答えられて、御使いが使わされ、ペテロが牢屋から釈放された。詳しいことは先週お話しましたので省略をいたします。そしてペテロが奇跡的な釈放をいただいて、まず最初に報告をしようと思ったのがこの祈り会であります。初代教会といいましても、このような街道がどっかにあったわけではありませんで、いろいろな家々に集まって祈り会を開き、あるいは礼拝をしていたのです。その中でも有力な家というのがマリアという人が持っている家でありました。マリアというのは、まあ、いろんなマリアがありますけれども、ヨハネ・マルコと呼ばれる、皆さんがマルコでご存知ですね、マルコを書きましたあのマルコのお母さんのマリア、マルコの母マリア、それが持っている家がエルサレムにありました。相当大きな家で、どんどんと門を叩いても遠くまでは聞こえないような、そのくらいの大きな家であった。そこで、私たちが知っている限りでは最後の晩餐、そこで行われました。それからペンテコステの時、多くの弟子たちが集まってお祈りし、聖霊が注がれました。その家でお祈りをしているということはペテロは分かっていましたから、あの祈りのグループに行って、そして報告をしよう。彼はまっすぐにそのマリアの家に向かっていきました。戸を叩きました。そして、女中さんのルダという人がやってきました。そしてロダ、そして、ペテロの声を認めたんですけれども、彼女はあなたのために祈ってましたよ、あまり嬉しくて、門を開けるのを忘れて奥に引っ込んでしまったとここに記されています。この記事というのは、皆さん聖書を読んでいて非常に細かい点がリアルに書かれていることに驚きません？他のところはだいたいアバウトで書いてあるところが多いんですけれども、この部分というのは割合細かいことが記されております。で、しかも何と言いましょうか、ルカという人が持っているセンスオブヒューモアっていうんでしょうか、なんとなく彼はユーモアのセンスを持っていた、そのことがにじみ出ているような記事ですね。ある人はこの記事というのはどこから取ったんだろうか想像いたしまして、多分これはマリアの息子マルコ伝を書いたマルコから直接ルカがインタビューをして、そしてどんなことが起きたか詳しく聞かせてっていうようなことで、記録をして、これが使徒行伝に入ったんじゃないかと想像します。あるいは女中のロダという人から直接インタビューをしたんじゃないか。もうこの人たちはまだルカが、この使徒の行伝を書いた時はまだ生存していましたから、直接インタビューができたわけです。まあいずれにしろ非常に細かいことが非常にこの生き生きと記されているのがここの記事です。で、祈り会に来ましたならば、それはペテロではない、ペテロの御使いであろう、守護天使であろうとか、あなた本当にペテロを見たのかとか、ちゃんとペテロには2本の足がついていたのかと、日本的な言い方するとそういうことであります。ロダさんは、いや確かペテロ、本当のペテロです。ペテロはその時戸を叩き続けていた。 どのくらい大きく叩き続けていたと思います？こんなことまで想像しなくてもいいんですけども、聖書ってのは面白いですね。いろんなことを学んでると、いろんな解説者が注釈をしてくれるんですね。ペテロはどんどんどんどんと叩いて、おーい開けてくれというような叩き方はしなかっただろうと説明している人がいます。なぜだかわかりますか？もう牢屋ではね、脱走兵が、脱獄囚がいるっていうんでね、もうすでに騒ぎが起き始めてましたから、ヘロデの追っ手がやってくるかもしれないとなると、一番ヘロデの追っ手がやってきそうなのはまたマリアさんの家だろう。ですからペテロはそんなどんどんどんどんと叩いて、おーい開けてくれじゃなくて、こんな感じで、なんとかしてくれ、私だよ、ささやきながら、しかし戸を叩き続けていたと書いてあります。彼らがそれに気がついてやってきたところが本物のペテロだった。ペテロは何をしたって書いてありますか？ペテロは身振り手振りでまず沈めた。大きな声出さないで、ヘロデの兵隊がやってくるかもしれないから、静かに静かにと言いながら、彼は起きた出来事を簡潔に物語った。そしてその後どうだったかと書いてありますか？そこでみんなと一緒に感謝会を開きましょうと言って、祈り会の続きをしたと書いてないんですね。何と書いてありますか？17節、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行ったと書いてあります。この皆さん混同しないでくださいね。このヤコブというのは、先頃殉教してしまった十二弟子の一人のヤコブではなくて、イエス様の弟のヤコブです。ヤコブもゴロゴロいますので、区別しないとなかなか分かりにくいと思います。イエス様の弟で、イエス様が生きていらっしゃる時は、あ、お兄ちゃんはずるい、勝手に献身してしまって家なんかどうなってもいいんだ、そういうような不平不満を持っていたんですが、復活のイエス様に出会って180度変わって、イエス様を主として信じるようになった。そして彼はエルサレム教会の柱の一つとなった。二本柱の一つ、あるいは三本柱の一つ。もし皆さんエルサレムで二本柱というと誰と誰でしょう？まずペテロ、そしてこのイエス様の弟のヤコブ、そして加えるとすればヨハネ。いずれにしろヤコブと兄弟たちに知らせて安心させてくださいねと言って、ペテロはそこにとどまらないで他のところへ出て行ってしまった。行方知らず、彼らにもどこに行くよとは知らせないでそっと行ってしまった。皆さんこの中にね、非常に緊迫した様子っていうのが汲み取れませんね。聖書は本当に面白いものです。もうその時の状況というのが、こう心臓の鼓動まで伝わってくるような感じがします。これドラマにすると面白いなと思うんですけれども、ペテロは行方知れずに知らないところにさっと行ってしまった。ヘロデの追っ手を恐れたんでしょう。さてここから今日に入りますので、18と19をみんなで読んでください。 1,2,3。 さて朝になる、ペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下っていって、そこに滞在したと書いてありますね。当然のことながら、牢獄でしっかりとつながれていたところの囚人がいなくなってしまったわけですから、大騒ぎになりました。どっか行ったんだろうか、いくら探しても見つけることができない。そして彼らを処分してしまったということであります。ローマの 兵隊の中ではこういう決まりがありました。囚人を逃してしまったならば、その囚人が受けるであろう刑罰を自分も万兵が代わりに受けなければならない、こういう決まりがローマ軍にはありました。この軍隊はローマ軍ではなくヘロデの軍隊ですけれども、おそらくその規則決まりというものが順用されたんだろうと思います。かわいそうなことに、ペテロを番していたところの何人でしょうか、皆さん先週いらっしゃった方を覚えておられると思います。何人で番してましたか。1交代4人ですね。そして4交代ですから16人、16人の兵隊がおそらく処刑されてしまったんだろうと思います。まあお気の毒なことだなと思います。そして小さな言葉ですけれども、ユダヤからカイザリアに下っていって、まあ何気なく書いてあるんですけれども、そんな何気なくって言ってもですね、中目黒から代官山に、あるいは自由が丘に下っていったというような、そんな距離じゃないんですよ。相当の距離がありますので、ちょっと地図を出していただきたいと思うんですけれども、このカイザリアに下っていって、もう100キロぐらい離れているところの場所です。で、エルサレムというのは昔からあるところの、ユダヤの都です。保守的な、ユダヤ教の中心です。ですから、もうあるものすべてが、日本でいうと、古都京都とか奈良とかそういうような感じですから、見るものすべてが由緒ある古いものばかり、雰囲気も非常にこう落ち着いたというか、まあ彼から言うと暗い感じだったですね。別に京都が暗いって言ったわけじゃないんですが、まあともかくローマ育ちの近代的な感覚を持ったヘロデ・アグリッパ1世から見ると、なんとなく暗い空気の場所だった。で、彼はもうこの暗い空気から逃れてカイザリアに移ろう。カイザリアっていうのは、皆さん地図でちょっと分かりますか。はい、この地中海沿岸にあります都です。一度この連行の中でも絵をお見せしたことがあると思います。これは誰が作った町かというと、ご存知でしょうか。これはほとんどゼロから作られた町なんですが、ヘロデ大王、つまりアグリッパ一世から言うとおじいさんが作った町、ね、おじいさんが作った町で、もうパレスチナにありながら全然パレスチナらしい雰囲気がない、そういう近代的な町です。遊ぶ場所は多い、円形球技場であるとか劇場であるとか図書館であるとか、そういう近代的な施設がみなぎっている、まあ、いわばこの近代都市、国際都市カイザリア、そこがローマ軍の駐屯地でも中心地でもあったんですが、もう私はこんな町は飽きた、カイザリアに行こう、それと言ってですね、引っ越した。相当の距離です。で、彼はそのカイザリアに行ったという記事ですね。それが次の記事に結びつくわけなんですけれども、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていたと書いてありますが、ツロとシドン、またちょっと地図を見てくださいますか。このツロシドンというのは、これも地中海の沿岸にある、これは昔からの港町です。そして古代フェニキアという町が、州がありましたけれども、フェニキアという国のが、この例えばスペインとかそういうところと貿易していた中心地が、このツロシドンという港町です。カイザリアからだいたい北90キロ、シドンはそのさらに北35キロ、 で、何の理由でこのツロとシドンの人とそれからヘロデさんがお互いに関係が悪くなっていたかということは書いてありません。いろいろ調べましたけどもヒントはありません。ともかく関係が悪かった。でも関係が悪いと困ることがあった。なぜかっていうとここに書いてますね。その地方は王の国から食料を得ていたからである。で、ガリラヤっていうのはパレスチナにおいては食料の供給地、小麦がたくさん取れるところだったんです。この古代ローマにおいてこの人々に食料を十分あげるということはもうこのローマのどの皇帝も頭を悩ましていた課題です。彼はパンとサーカスという言葉皆さん聞いたことありますか。パンとサーカスがあれば人々を喜ばせることができる。パンというのは食料、小麦で、ローマは各地の人たちにうんと安い値段で小麦を供給するシステムを作っていました。ですから人々に食料を十分与えるということが彼らにとっての政治の基礎であったわけです。サーカスというのは人々を喜ばせるお祭り騒ぎのこと。いずれにたしましてもこのツロとシドンの人たちはガリラヤから食料を得ていた。でもそのガリラヤを治めているところのヘロデと関係が悪くなってしまった。これは大変だ、なんとかしなくちゃいけない。そのヘロデが近いところにいる。そういうことで彼らは賄賂を贈ろうということで、ここに侍従ブラストに取り入ってと書いてあります。これも何か私たちの毎日毎日新聞で見ているような出来事をそのまんま映しているような感じがしますね。王様には直接近づけないけども、王様の側近の誰々官房長官とか誰々さんに近づけば何とかしてくれるだろう、こんなことで近づいてきた。そして王様はそれを喜んで受け取った。よし、それでは和解の儀式をしようというのが21節です。ところでですね、古代の歴史を学んでいると面白いことがあります。ルカがこの場所でこのヘロデの和解の式典をこのように書いてありますけれども、別な歴史家が同じ出来事を書いています。その歴史家というのはユダヤ人のヨセフスという人です。名前を聞いたことがあると思います。ユダヤ戦記とか古代史というような歴史を書いた人です。ちょうどこの頃もう少し後に活躍した人ですけれども、ヨセフスもこの出来事を記しています。少し違った角度から書いてますけれども、根っことなることは同じ出来事です。で、ただ単に和解の出来事ではなくて、もしかしたら皇帝のクラウディオ、この場合はクラウディオという人に変わっておりましたけれども、クラウディオの誕生日祝い、あるいはその皇帝がイギリスに遠征をいたしました、そのブリテンから帰ってきたお祝い、どっちかだっただろうと言われております。ともかく非常にきらびやかな式典が行われた。ヨセフスによるとその時、ヘロデアグリッパがつけていた着物は上から下まで全部銀でできていた。銀だと重いと思うかもしれませんけども、それもそんな銀の塊みたいなもんじゃなくて、銀を細工して柔らかくしたものだった。ですから朝彼が登場してくるとお日様が照ってその銀が反射してものすごく綺麗だったとヨセフスという人が書いています。このルカととっても似てるんですね。面白いと思います。そして彼が演説を始めた。演説の中には 自分がどんな素晴らしいことをしたか。ちょうどどっかの総理大臣か大統領が施政方針演説か何かを国会でするような、鼻をうごめかしながら自分がどんな立派なことをやったか、みんなが拍手を求めるような、そういう立派な演説をした。そこには高官たちがざーっと並んでいる。民衆も円形競技場のようなところですから、そんな日本の国会のような小さなところではなくて大きな競技場、そこで彼が演説をした。人々はああ素晴らしい素晴らしいと言って、もう一言一言で拍手したり、あるいは今で言うならばスタンディングオベーション、ね、節々に来るとああ王様よくやったって言って拍手をして立ち上がったり、まあ、素晴らしい演説をした。その時にここに何と書いてあるでしょうか。民衆はああこれは神の声だ、人間の声ではないと叫んだっていうんですね。ちょっと褒めても褒めすぎです。人間褒められてもいい場合とちょっと褒められすぎて困る場合とがありますが、これは褒められすぎです。神の声だ、人間の声ではない。おそらくこのツロとシドンの人たちはね、これからあのガリラヤから食料がたくさんやってくる、嬉しくって拍手したんだと思いますよ。今でもそうですけども、油田とかね、何か抑えられるとみんな生きていけませんから、もうその燃料を供給するようなところには腹の中ではあんな国は嫌いだと思っても頭をペコペコ下げるでしょ。今も昔も全く政治の状況って変わらないなと思います。そういう状況でみんながわーっと心ならずもね、ああこれは神様だ、人間の声ではないということで大拍手をした、まあ、そこまではね私はわかる。だってこれから食料がたくさん来るんだから嬉しかったでしょ。でもまずかったのはヘロデの方ですね。ヘロデはその時に手を振ってね、ちょっと皆さん私のこと感謝してくれるのはありがたいけれども、ちょっとそれは褒めすぎだ、人間としてありがとうぐらいならいいけども、私を神の座に据えてしまうということはそれは冒涜です、それはやめてくださいと彼は叫ぶべきだったんですよね。けれども彼はそれをしなかった。お腹の中ではもしかしたら彼はニマッとして、はあ俺もこんな政治をすることができる立派な政治家になったもんだっていうようなことで彼は鼻を高くしていたのかもしれない。その時何と書いてありますか。彼は虫に噛まれて息が絶えたと書いてあります。サソリに噛まれたんでしょうか、わかりません。同じ記事を書いているヨセフスはちょっと違った説明をしています。彼はその時胃腸に大きな病を得て、そして数日の間に死んでしまったと書いてあります。どこがどうなったのか詳しいことは分かりません。私たちが知っても仕方がないことです。いずれにいたしましてもこのヘロデ・アグリッパという人は王様になってからわずか7年、彼が死んだのが54歳だったと。まだまだ働き盛りですから、彼が王様になったから47歳、そして死んだのが AD44 年、54歳だったっていうんです。まあ時ならぬ死を迎えてしまったということです。今日はそれ以上ヘロデのことには触れません。ただその出来事が終わった後のことです。そのことをちょっと皆さんで、捉えたいと思います。24節の言葉をご一緒にお読みいただけますでしょうか。3、はい。 主の使徒の働きというのは面白いんですが、一つの危機というものがあって、その危機が終わると、ルカはその危機を乗り越えた教会が成長していったという、そういうこの物語の書き方をしているんですね。ちょっと振り返ってみたいと思うんですが、もし面倒でなければ後ろの方に振り返ってください。面倒な人はこの上を見ていてください。どっちでも構いません。はい、5章の14節を見ると、ここにはアナニアという人が教会の中で偽りを起こしてしまったという事件があります。それが適切に解決された後のことが書いてあります。何と書いてあるか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。危機を乗り越えていった教会が成長していったと記されています。6章の7節、6章というのは教会の中で不平と不満が起きて、差別が起きて、食料の配給の問題でブツブツという人たちが起きて困ったことがありました。それに対して食料配給係をきちんと決めて、そして適切な処理をしました。その後で7節、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。その次に起きてきた危機というのは、サウロという人が起こした迫害です。教会の指導者たちが次々と追放されてしまったという大きな迫害が起きましたけれども、その迫害の首謀者であったサウロがクリスチャンになってしまった。その後でどうなったか、9章の31節を見てください。教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていったと書いてあります。それから、これは危機ではありませんけれども、諸外国に散らされていった人たちが行くところ行くところでキリストの福音を伝えて、その一つであるアンテオ家の教会が増えていったことがあります。11章の21節、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。で、そして今日の12章の先ほど24節読んでいただいた場所になります。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。皆さん読んでいってわかりますか？ちょっとなんかわからないような感じがしますね。教会が盛んになったとかだったらわかるかもしれません。主の言葉が盛んになる、こういう言い方ってちょっと珍しい言い方だと思いません？私も思いました。主の言葉がますます盛んになるってどんなことだろう。ちょっといろいろな翻訳を調べてみました。新共同訳を見ると、ここに何と書いてある、主の御言葉は、ごめんください、やはり栄えてという言葉が使われております。英語の翻訳では The word of God continued to increase という言葉が使われています。で、冒頭の言葉は一体何だろうなと思って調べてみました。そしたら、これは成長するという言葉が使われていました。青草の植物がどんどん大きくなっていくときに使われる言葉です。神の言葉が成長していく、今日の午後その話をするんですが、神の言葉がまかれるときに、それが どんどん大きくなって実を結んでいく、イエス様はそういう例え話をたくさんされました。そのイメージです。人間がいろんなイベントを設けて教会を盛んにしようというのではないんです。神の言葉が成長していったということです。具体的にどんなことでしょうか。神の言葉は生きた力があると聖書に書いてあります。そしてその神の言葉がまっすぐに説かれるときに、一人一人の心の中にちょうど種が畑にまかれるようにまかれていく、それが育っていく、そしてどんどん大きくなって実を結んでいく、これが神の国の成長のシステムなんですね。私はこの神の言葉がますます盛んになりという言葉がとても惹かれました。そうだ、私たちは人為的な方法で、何かプログラムで、何かの計画で、イベントで何かをするんではない。私たちの力で何かをするのではなくして、神の御言葉が一人一人の心の中にしっかりと説かれ、一人一人が神の言葉を捉え、そして神の言葉に従って生きようとするときに、それは私たちの内側に働いて、そして素晴らしい品性をもたらす、素晴らしい希望をもたらす、力をもたらすもんだ。そしてそれが全体として集まってくるときに、ますます教会が盛んになっていく、こういう仕掛けなんだということを、この言葉から学ばせていただき、非常に励ましをいただきました。そうだ、私たちが主に仕えるということは御言葉に仕えることである。御言葉を学ぶこと、御言葉を蓄えること、御言葉を実行すること、その時にその御言葉が私たちの内側に働いて、そして成長していく、実を実らせる、御霊の実としての実を実らせる、その実が多くの方々を引きつけて、さらに豊かな実となっていく、このような成長を私たちも見させていただきたいものだなと願わされることでございます。お祈りをしたいと思いますけれども、今日は第三でありますので、同じベンチに座っていらっしゃる方と一言ずつお祈りの時を持ちましょう。はい、いかがでしょうか。ちょっとお祈りする前に、小さな紙が皆さんありますでしょう。小さな紙に、今日のメッセージで心に留まったこと、何々です。長い長い論文を書く必要はございませんので、ワンワード、一言で結構です。このことです。何も止まらなかった人は白紙で結構です。それから2番目、私が今祈っていただきたい課題は何々です。どうぞ、プライバシーもありますから、家庭の深刻な問題を複雑に書かなくて結構です、明日試験があるから試験のために祈ってくれでも結構です。何でも結構です。自分のために祈ってほしい課題を一言書いてください。名前を書いてください。そして、そうですね、お一人で座ってらっしゃる方、あるいは二人の方も、ちょっと三人ぐらいにするとお祈りしやすいと思います。三人ぐらいで組を作って、お互いにお祈りしましょう。私はお祈りが苦手だという人は無理にお祈りする必要はございません。はい、私はパスです。あなたは私のために祈ってください。それで結構です。はい、それでは 4,5 分 皆さん共に近くの方とお祈りをしましょう。ある程度時間過ぎましたらピアノがとオルガンが鳴り始めますので、その時にお祈りを止めてください。はい、お願いいたします。